今朝の聖書の箇所は創世記32章13節から32節です。新改訳聖書で拝読いたします。創世記32章13節から32節。その夜をそこで過ごしてから、彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200頭、オヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、シラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼は一群れずつそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け。また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰の者か、どこへ行くのか、あなたの前のこれらの者は誰の者かと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブの者です、私のご主人エサウに贈る贈り物です、また彼もまた私の後ろにおりますと答えなければならない。彼は第二の者にも第三の者にも、また群れ群れについていくすべての者にも命じていった。あなた方がエサウに出会った時にはこれと同じことを告げ、そしてまた私のしもべヤコブは私の後ろにおりますと言え。ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を快く受け入れてくれるかもわからないと思ったからである。その贈り物は彼より先を通っていき、彼は宿営地でその夜を過ごした。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と十一人の子供たちを連れて、ヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の気持ちも渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った。私を探せよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを探せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブと呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は言った。一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をベヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がベヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のためにビッコを引いていた。それゆえイスラエル人は今日まで腿のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの腿のつがい、腰の筋肉を打ったからである。
今日は信仰の勇者のシリーズの第4回目、4人目に取り上げましたのはヤコブです。アブラハムの子がイサク、イサクの子がヤコブ、そしてすべての人々の祝福のもとになるというこの約束は、アブラハムからイサクへ、イサクからヤコブへと引き継がれましたね。神様はご自身をアブラハム、イサク、ヤコブの神であるとこうおっしゃっていますが、それほどにアブラハム、イサク、ヤコブ、この三人は特別な存在でありました。 ヤコブの生涯考えていますと、波乱万丈という日本語がありますが、本当にその言葉の通りだなと思います。ヤコブの生涯は創世記の25章から49章まで、大変長い箇所ですが、創世記のもうほぼ半分ぐらいを占める、その箇所に詳しく書かれております。今朝はもちろんその全部を学ぶことができませんので、おじラバンのもとから故郷に帰ろうとしているこのヤコブの姿、それを見ることにいたしましょう。この箇所はヤコブの生涯の一コマに過ぎませんけれども、ヤコブの生涯を変えた大きな出来事がここに書いています。このところから今日の私たちにも当てはまる霊的な、あるいは信仰的な教訓というものを学んでおきたいと、そう思うのです。ヤコブは叔父のラバンの下で20年を過ごしました。そしてこの時生まれ故郷に帰ろうとしていました。ラバンのところに行く時には彼はたった一人で何も持たないで出かけたのです。でも今故郷に帰ろうとしている時には二人の妻と11人の男の子、大勢のしもべ、はしため、そしてもう数えきれないほどの家畜の群れを従えるようになっています。神様はこのヤコブがラバンのところに行くときに約束されましたね。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この約束の言葉通りのことを神様はヤコブにしてくださったのです。故郷に錦を飾るという日本語もありますが、その言葉の通りヤコブはここで胸を張って堂々と故郷に帰れるはずでありました。ところが故郷が近づくにつれてヤコブの心に恐れが募ってきたのです。それはヤコブの行く手に待ち構えている兄エソーへの恐れであります。20年前、イサクは兄エソーに紛争をしまして、目がよく見えなかった父親のイサクを騙し、父親はエソーを祝福するはずだったんですが、その祝福を横取りしてしまったということがあったわけです。その時兄エソーは弟のしたことに怒り狂いまして、弟ヤコブを殺してやろうとその時から狙うようになった。ですからヤコブが叔父のラバンのところに行ったというのは、実はこの兄エソーの怒りから逃れるため、そういう逃避行であったわけですね。ヤコブはこの時に兄エソーのところに使者を送りまして、エソーの様子を探らせるのでありますが、なんとエソーは400人の手勢を連れてヤコブのところに向かってくるというのであります。20年の歳月が経っていてもエソーの怒りはまだ解けていない。せっかく得た財産も家族もエソーに奪われ、私の命もまたエソーに奪われてしまうんだろうか。ヤコブはそう考え恐れたのであります。20年という長い年月が経ってもヤコブが過去にしたこと、それは帳消しにはなっていませんでした。おそらくヤコブは叔父ラバンの下で過ごした20年の間も、折に触れては兄エソーのことを思い出し、自分がしたことに両親の呵責というものを覚え続けていただろうと思います。ヤコブは20年間その問題から逃げていただけであって、何の解決もしていなかったのです。そして再びここで兄と対面しなければいけない、兄との和解という問題に直面しなければならなくなったのです。私たちはいかがでしょうか。 私たちも過去の問題、特に自分の罪の許しということ、あるいは他の人との和解ということ、それをこんなに長くそのままにしておいてはいけないということを教えられますね。現代精神的な病を持つ人が大変増えております。専門家たちはその病気を引き起こした原因の多くは過去の問題が清算されていないからだ、許しと和解を体験していないからだと指摘していますけれども、それは聖書がすでに教えていたことですね。罪の許しを体験しないまま問題を先送り先送りしていましても、いつかどこかでその問題とぶつからなければいけないのです。たとえこの地上でうまく問題を避けたとしても、やがて私たちは神様の前に立たなければならないのです。私たちにはイエス・キリストによる罪の許しと、そして神様との和解、また人々との和解の道がこのように示されているではないでしょうか。もっと大きな問題に直面する前、今というこの時、イエス様にある罪の許し、そして和解を自分のものに、早く自分のものにしたいですね。さて、エソーに出会うということは、ヤコブにとってはそんな意味で自分の過去と出会うということでもあったわけですが、いよいよエソーに出会わなければならないというとき、ヤコブはどうしたかと言いますと、エソーをなだめようとしたわけです。そして彼になだめの贈り物を贈ることを思いつきました。ヤコブが選んだ贈り物が聖書に書かれていますね。メヤギ200頭、オヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、チチラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、そしてオロバ10頭というわけですから、全部で550頭以上もの家畜の群れであります。これを一度にエソーにあげるんじゃなくて、ヤコブはそれを何組にも分けました。そして縦に長い列を作り、でそれぞれの群れをそれぞれのしもべたちに託します。そしてこう言い含めるのでありますね。もし私の兄エソーがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものなのかと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブのものです、私のご主人エソーに贈る贈り物です、彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない。つまり最初の贈り物で少し心を和らげて、次の贈り物でまた心を和らげて、ヤコブと会う時にはもうヤコブを許してくれているようにという、そういうまあいかにもヤコブらしい策略でありますよね。エソーが延々と続く贈り物の列を見まして、心を和らげてくれるだろうと、そう期待したのであります。ヤコブはとても知恵のある人であります。兄エソーも父イサクも、そして叔父のラバンさえもヤコブにはかないませんでした。ヤコブはこれまでも自分の知恵や才能に頼っていろいろな危機を乗り越えてまいりました。人生を切り開いてきたのであります。この度もエソーに会うために自分ができることを本当に全てのことを力の限りを尽くし、知恵の限りを尽くしてしたのであります。これまた日本のことわざでありますが、人事を尽くして天命を待つというのがありますが、ヤコブはそういう心境だったでしょうね。でもヤコブに平安はやってきませんでした。できる限りのことをしたヤコブに与えられたのは、もしや彼は私を心よく受け入れてくれるかもしれないというかすかな期待だけでありました。どんなに努力し全てを整えても、それだけでは平安を得ることができないのです。確かに私たちはなすべきことを成し終えた後をやったというですね、ある種の安心というものは心に感じます。でもそれは表面的一時的なものに過ぎないのです。私たちの心の奥深いところに与えられる 恒久的な平安とは違います。フィリピの手紙に何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなたの願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。こういう素晴らしいお言葉があります。私たちに必要な平安は目に見える条件だとか、あるいは状況に左右されない、この人の思いに勝る神の平安ですよね。人間の努力による安心ではない、すべての考えに勝る神の平安、これが必要なのであります。本当の平安を得るためには、私たちは人事を尽くして天命を待つ、それだけではない、それ以上のことをしなければならない。ヤコブがしたように、その後なおいくつかのことをしなければならないのです。ではそれは一体何なのでしょうか。本当の平安を得るためにしなければならないこと、それは第一に、ヤコブのように神と出会うということであります。ヤコブはエサウに出会うことを恐れました。そしてエサウに出会っても大丈夫なように知恵を尽くして準備をしました。しかしヤコブは神に出会うことを忘れていたのです。エサウと顔を合わせなければならないという恐れだけに心を奪われていたのです。ヤコブはエサウの顔を見る前に、まず神の顔を見なければならなかった。これは今日の私たちにも当てはめることができると思いますね。私たちは毎日毎日様々な困難に直面しています。そうした困難を乗り越えていくために必要なことは、その困難と顔を合わせているだけではなく、神と顔を合わせる、神と向かい合うということであります。どんな場合でもまず神様のもとに行くこと、神様と一対一で向かい合い、神からの恵みを確信できるように祈り求めていくということであります。そうでないと、私たちは何か起こりますとすぐパニックに陥ったり、また簡単に恐れにとらわれたり、あるいは諦めが先に立ってしまう、そういう希望のない日々を過ごすようになってしまうからであります。もし私たちが神様に顔を向け、神様も私たちにその顔を向けてくださっているなら、そしてそのことを私たちが確信できるなら、恐れは姿を消していくのです。第二のこと、それは神様と格闘をするということであります。で、ここにはヤコブが神様と格闘したことが書かれていますね。ヤコブは家族にヤボク川を渡らせてから一人そこに残ります。そこから先に進んでいく、その確信をまだ彼はつかめなかったんです。その時一人の人がやってきまして、ヤコブと格闘しました。この人というのは後でわかることでありますが、神ご自身であります。旧約には神様が人の姿でご自分を表しておられるところがいくつもありますが、ここもその一つであります。神様との出会いを忘れていたヤコブが、神様と出会ったばかりではない、神様と取っ組み合いの格闘をするようになったというのであります。ヤコブは実際の格闘をいたしましたが、私たちは霊的信仰的な意味での神様との格闘というものが必要なのです。ある人にとってその格闘とは真理を求める、そういうストラグルであるかもしれませんね。聖書が言っていることと自分が考えていることとが食い違うのは当たり前のことなんですが、その時に聖書が正しいのか、それとも自分が正しいのかということで悩むことでありましょう。聖書が正しいのなら自分が間違っているわけですから、悔い改めて聖書に従わなければなりません。真理を求める人たちは、そのために熱心に聖書を学び、調べ上げていくことでありましょうね。で、これは日本でのお話なんですけれども、ある人が父親を 交通事故で亡くしました。やろうとしたので、向こうからやってくる車に、跳ねられて、亡くなったというそうなんですが、でもこの息子はですね、警察がその生存者であるその相手方の、その言いなりで調書を作ってしまった。本当はそうじゃない。うちのお父さんは本当に慎重に、普段から慎重に、運転する人だからそんなわけがない。と疑いを持ちまして、真相を究明しようとしたのであります。様々なことを調べ上げました。その壊れてしまったモーターサイクルの破損の状態とか、ぶつかった相手は乗用車だったんですが、そのへこんだへこみ具合とか、いろんなことをその当時の状況を調べ上げたときに、警察の調書に矛盾があるということがわかる。いろいろな実験もしてみた。そしてついにですね、相手の無謀な運転が原因であった。しかもその時運転していた相手側がドラッグを使っていたということまで突き詰めたのであります。すごい執念だと思いますね。息子は父親の無念を晴らしたい、そういう必死の思いで真相を追求していったのであります。私たちも聖書の真理を追求していくときに、このように熱心に取り組みたいものであります。イエス様は私たちに、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。とおっしゃいましたが、真理というものは、のんびり待っていればどこかでパッと目が開けてわかるというそういうものではないのです。熱心に求め、熱心に探し、叩き続けていく、そのような真理を求める苦闘、格闘というものが必要なのではないでしょうか。またある人は、信仰を持ったら、神様に従ったら、人からどう思われるだろうか。ひょっとしたら、家族からもうのけものにされる家族の愛を失ってしまうんじゃないだろうか、今までの友達を失うのではないだろうか、そんな心配を通ってきた人もあると思います。私はある人から、その人がクリスチャンになるときに、その人がクリスチャンになることを反対している年老いた両親から、わしらとキリストとどっちが大切なんじゃと、こう迫られて辛い思いをしました。そういうお話を聞かせていただきました。クリスチャンになるときに、すべての人が家族や友達の祝福を得てなるのではありません。神様に従うのか、人に従うのか、そういう苦しく辛い決断を迫られることもあるのです。しかし、そういう苦闘、格闘も無駄にはなりません。神様はそれを必ず用いてくださいます。様々な格闘というものがあると思うのですが、聖書が私たちに命じている格闘が一つあります。それは、自分の罪と戦う格闘であります。ヘブル人への手紙に、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そうありますね。私たちは、自分が罪人であることを認めた。そして、だからこそ、私を罪から救ってくださるイエス・キリストを救い主として信じたわけですよね。すべてのクリスチャンは罪を認めています。そして、自分の罪を許されたことを知っています。でも、自分の罪がそれでイエス様を信じたときに消えてなくなったわけではない。それを体験していますね。皆さんもそれまでは罪として感じなかったことをクリスチャンになってから罪として感じるようになった。同じ罪を繰り返している自分を発見して嘆くようになった。そういう体験が終わりでないでしょうか。クリスチャンになる前は悪いことをしてなければ罪じゃないとそう考えていたかもしれませんが、クリスチャンになってから罪というのは言葉や態度や行いに現れたものだけではないんだ。もっともっと深く自分の心の中に、自分の人格や自分の存在に関わっているものなんだということにお気づきになったのではないでしょうか。 そして自分の罪と戦って打ちのめされるような経験をする。そこから罪の許し、これは私たちいただいていますが、そのいただいた罪の許しに基づいて罪からの清めを求め始める。そしてそれをキリストの恵みによって掴んでいく、そういう体験へと導かれてきたのではないでしょうか。それがローマ人への手紙の7章8章に教えられている体験ですね。神様の前に自分の罪ってストラグルする、格闘する、これはクリスチャンとしてダメな人の姿ではありません。むしろクリスチャンとして正常な人の姿であります。それによって私たちはキリストにある勝利に到達できるのです。問題と取り組むことを避けて逃げていたら解決はありません。平安に至ること、勝利に至ることはできないのです。ヤコブは神様と向かい合い、神様と格闘しました。そして第三に、ヤコブは神様に降伏し自分を明け渡すことができました。ヤコブはなかなか降参しませんでしたので、神様はヤコブの桃のつがいに触れてそれを外しました。ヤコブはそれ以上戦うことができなくなりましたね。桃のつがいっていうのは股関節のことでしょうけれども、聖書ではそれを腰の部分と呼んでいます。そして聖書で腰という言葉が使われているときには力の源という意味があります。まあ、日本でも腰に力を入れてっていうようなことを言いますし、腰という漢字をよく見ますと体の要と書きますよね。ヤコブはそれまで自分の知恵に頼ってきました。そして自分の体力に任せて格闘もいたしました。しかし神様は彼の力の源を打たれたのであります。そこでヤコブはついに降参し、その時自分の無力さを知り、神様の前に自分を明け渡すことになったのであります。この時のヤコブにとってエサオに会わなければならないこと、それは彼の最大の問題でありました。何とかしてこの問題を解決したいと必死になっておりました。しかし神様の目から見て本当の問題はエサオに会うこと、あのことこのことではなく、ヤコブその人にあったのであります。ある人が Help me, I'm in trouble とこう言ったそうでありますが、それを聞いた人がすかさず Ask God, You yourself are trouble こう言ったそうでありますけれども、その人が抱えている問題、私たちはそれを問題だと思うんですが、でも多くの場合は問題を抱えているその人自身が問題なんです。私たち自身が問題を作り出している、私たち自分が問題製造機なのであります。ですから自分の問題を神様お願いします、あれをこうしてください、ああしてくださいと願う問題を神様に取り扱っていただくだけではなくて、自分自身を神様に明け渡し、神様に取り扱っていただかない限り問題は解決しないのです。ヤコブはここでそのことを悟り、自分を神様に明け渡すことができました。ヤコブが降参して自分を明け渡したとき、神はヤコブにイスラエルという新しい名をつけました。名をつけるというのは、その人に支配権を持つということを意味しています。だいたい親が子供に名をつけるんで、子供が親に名をつけませんよね。そのように親は子供を成人するまでその子供を保護し、そして導くという責任がその時に与えられるわけであります。ヤコブはイスラエルという名前を受け取った時に、神様の支配に自分を任せたのです。そしてイスラエルと名付けられたヤコブは神と出会ったその場所をペヌエルと名付けました。ペヌエルというのは神の顔という意味であります。ヤコブはこの時神様の御顔が自分に向けられているということを確信したのですね。 で、今名前をつけることは支配することだと言いましたが、ヤコブは言うなれば自分がこれから住んでいく土地、やがてヤコブとその子孫に与えられる土地に名付けることによってその土地を支配したのであります。これは神様の支配に自分を任せた者は自分が生きる環境、それに振り回されるのでなくって、今度はそれを正しく支配できるようになるということを教えています。神様の支配に服従する者は何者にも服従させられない自由な人生を送ることができるのです。神のしもべが本当の王者であり信仰の勇者です。この後神様がヤコブの恐れをどのように取り除いてくださったか、エソーとの間にどのように和解を与えてくださったか、もう皆さんそこの部分は読んでご存知でありましょう。問題を自分の知恵力で何とかしようとするのではなく、神様の恵みのご支配によって解決していく、そのような信仰の勇者の道を私たちも歩みたいものであります。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはヤコブをイスラエルにし、ヤコブはその地をペヌエルにしました。そのように私たちをも作り変え新しくしてください。その時私たちはどんな環境の中にあってもそこをペニエル、神様の顔を認めて歩むことができる場所にすることができます。そのため私たちがあなたと向き合い、自分の罪と戦い、自分自身をあなたに委ねていく、そのような信仰の道をたどることができますようお助けください。私たちに神の子キリストのものという新しい名を与えてくださった主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。それではご起立ください。唱詠を捧げます。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日も明日も主が来られる時まで私たち一同に豊かにありますように。アーメン。